それでは今日は前のことの三位一体の続きですけども、前は神の言葉ということについて特にですね、お話をしたところです。今日は久しぶりに徳島でもこの空、青い空が広がったりですね、非常に四季を進んだ雲がですね、今日集会場に来る途中でも吉野川の堤防上の一部を撮ったりすると非常に綺麗にですね、あの模様、形と色合い、広がり、青い色の感じ、白い雲のそのデザインというかレイアウトは何千何万でたった一回だけですよね。この自然のこの形っていうのはですね、同じものは決してない。まあ、有名な画家の描いたもの、同じものを繰り返し繰り返しまあ見て、それに味わいもあるわけでしょうけれども、自然のその大皿をキャンバスとする、この色合いというデザイン、形、しかも動くわけですね、このね、消えたり。全体として全く、まあ、もう二度とないわけですね、同じは。非常にそういう意味では貴重なものをいつも私たちは見せてもらえる。で、まあ、今野鈴木さん来られていますが、見えない方はその点ですね、非常に、不十分な限界がある。だけども、まあ、外にて少しでも風に当たるという。ずっともうだいぶ前ですけど、命の里に鈴木さんを乗せて行ってた時に窓を開けやったら、田んぼからですね、爽やかな風が吹いてくると。あ、こんな風久しぶりだって言われたこと、今でも覚えてますけども、我々は風に当たる。窓を私はよく、ほとんどクーラーをかけないで、車でも運転してますが、窓を開けると風、これでも入ってくるわけですから、どこの家でも。けれども、目が見えない方々は仕事をしている過程で、閉めとかないと、温度を一定に保たないといけない。針治療。そしたら、風に当たるということさえないということが多いみたいですよね。で、自分では自由に散歩もできないと。ですから、そういうことを思って、私たちもですね、空を見るたびに、今、米津さんも言いましたけど、青空が見えるということの大きな感謝をですね、していくと、一層神様も喜んでくださるし、私たちも広がると。そうした心で少しでも祈りを深めるということが、相互に良いということだと思います。でも、雨が、この自然の一つですけど、この前、小松島市でもすごい量降ったんですね。大雨警報が出た。私の家はおそらく小松島市でもっと山が近くに、もう1メートルも幅がないぐらい閉まってるわけなんですね。70年以上前に建てたから、そんなん関係なく、危険やよ、関係なく、戦後間もなく建てた急ごしらえで。だから、沖に岩をバーンと取ってきたこともあったりですね。まあ、風は以前はひどかったんですけども、木がだんだん成長してきた風は東の風も西の風をまあ守られるんですね。だから雨が降るとですね、夜中でも大雨が降ったらもう排出をきちんとしないと、ということがあります。で、まあ、昨日もうすごい雨が降り出してですね、これどうなるかと、もうザーッと家の方がザーッと流れ出したわけですね。これ普通だったらすぐにこう、水を作る深く掘らないと土が崩れてるのも埋まってるんですね、一年間経つと。で、ちょうどから電力サービス迎えに行かないといけなかったから、ね、まあ、出て行って、もうこともすごいことを言ってたんですけども、で、帰ってきてまあまあ小ぶりになったということで、その後出ますでしょう。まあ、そういうことをしましたけれども、まあそういう、いろいろな自然というものを非常に爽やかなものは、でもものすごい怖いようなこともあり、そして、この花も非常に爽やかなものであれば、虫のように、マムシのように、噛んだる場合によって死んでしまうような、それも一つの自然。自然と非常に広いわけですね。そういう様々なものがあります。それで、今日もちょっと子供さんが今日はですね、来ていないんですが、一つだけ見せておきますね。これは、あ、みことさん、ゆうくん、この蝶々は見たことありますか？ これはモンキアゲハ。大きな黄色。ちょっとこれ白いですけど、モンガール、黒アゲハなんですね。黒いアゲハ。モンキアゲハ。黄色いモンがついて
る。いようです、あります。
この花はヒオウギっていうんですね。ヒオウギという花に、小さくて見えないと思いますが、これは今日の朝食事をしているときに窓からひょっと見えたから、それでこれを撮ったんですね。これ撮った、この花と写真と縁側から撮った。1メートルぐらいの距離だったんです。この山の中で撮ると、こういうのが朝食事をしているときでも、このヒオウギの花がとっても美味しかったのか、ずーっとこういうふうに吸い続けていたんですね。モンキアゲ。で、こういう非常に愛らしいものも一つの自然ですね。はい。で、この昆虫とかですね、星さんはこういった名前というのは、子供の時に覚えてなかったら、覚えてずっと一生ですね、その関心が続くんですけども、子供の時はその虫は嫌い、汚いとかなんか言ったら、もうそれきりずっとなってしまう。だから自然の非常に大きな分がわからないままになるという、非常に残念なことになりかねないですね。まあ、そう思って、もじきみことさんも高校生ぐらいになると、大人になったら、そんな虫なんか子供の感じることは、なんて言ってですね、多くの高校生は何かというとスマートフォンの、まあ、本当につまらないですね、アニメのものばっかり見たりしますけれども、アニメなんか比較なの方がですね、奥行きが深くて壮大なものがこの自然ですよね。この、まあ、アニメのちょこちょこした人間が考えたものを狭い狭い世界の中でですね、本当に残念なことです。はい、まあ、それはそれとして。それで今日はですね、三位一体、神の愛としての三位一体なんです。そんなタイトル見たことはないと思います。そしてですね、まあ今でしばしば私も言いましたけど、三位一体には教義だと。教会が作った教義だなんていうことを表現を聞いて、あ、これは人間が作った、教会の作った教義なんだなんと思う人が多いんですね。で、それをですね、特にエホバの証人たち、は、ここを徹底的に一番力を入れて、この三位一体っていう聖書の言葉の真理を壊そうとしている。それにたくさんの人が世界でも、日本でも、それで本当に信仰から離れて引っ張り込まれるんですね。名前を明かさない人間の支配するエホバの証人という団体に引っ張り込まれて、そして家庭が破壊されてしまって、信仰も壊れてしまって、そしてだんだんとその疑問ができて、ちょっと言ったら、直ちに追放、ないしは、家族がエホバの証人をしていますと、その疑問を持ったエホバの証人、他の家族のエホバの証人、一切話もするな。家庭の中に。サタンによって引っ張られたんだから。そしてこのエホバの証人のことで、非常に家庭が壊れる、もう寸前まで行ったっていうんで、大阪の遠いところまで呼ばれた行ったことがあります。もうそれは、統一教会の人からもまた別の人で、やはり大阪の方まで行ったこともあります。まあそういうことで、非常に相当の長い期間ですね、10年、20年。イホバの証人とかと関わってるんです。彼の集会にも行ったり、そしていろんな本まだなかった時代に、まあ、アメリカからですね、そういったものの要所も取り寄せたりとか、そういうことで、正体が本当に分かってきた。あれはなかなかですね、ちょっとすると分からないんですね。分からないように仕向けてやる。それで、今日のところに三位一体なんかそんなあんまり関係ない。もっとね、安らぎのあるような話が良いわ。というふうな人を起こすんです。うっかりして引っ張り込まれるんです。そして、このことはですね、非常に大事なことなんです。今の賛美にあったように、ヨハネ伝の最初にある。とっても大だからこそ最初に書いてあるんです。どうでも良いことだったら、こうヨハネの福音書でもこんな一番最初、この非常に霊的な福音書の、しかも福音書の最後にある福音。一番最初のこのように、神とキリストは同じだっていうようなことを書くはずがないわけです。その位置づけを考えても、このですね、三位一体の重要性が分かった。それは特定の教派が作ったようなものでないんですね。 聖書の言葉そのものなわけです。御言葉なわけです。これは学者の中でもですね、牧師の中でも三位一体を信じないと、これを否定するのに一生懸命になっているような人、最近もある牧師が書いてみましたけども、これ昔からあったんですね。非常に頭良くて本もいっぱい。けれども、本当のキリスト信仰、聖書にするのは分かっていない。理屈はたくさん言える。書くこともできる。喋ることもできる。けれども、不思議な。そういうことよくあることですね。当時のイエス様の当時でも、イエス様の本当の真理、神と女であって見ることもできずに、逆に悪魔だ。神を汚していると言ってですね、殺そうとまでしたと。学問をしたから霊的に深くなるということは関係ないんですね。と思うように、学問というのが良いばっかりと思ってた大きな間違いで、人間を最も脅威を物理的に与えているのは、その物理学の学問がした結果なんですよ。核兵器っていうものですね。これから今 AI、そういった種の科学技術の兵器によって宇宙からでも攻撃をされる。それで様々な人間の動向まで支配され、探られる。そういうふうにですね、科学、学問っていうもの何でもかんで良いものって大きな間違いであって、そこにですね、本当に良いものっていうものと大きな全く違いがあるわけですね。特に日本においては、明治以降においても、キリスト教社会が生み出してきたものをたくさん教育で福祉でもいろいろ取り入れたけれどもですね、歌でも音楽教育でも、女子教育でも。いっぱい取り入れたわけです。そもそもこういった英語教育のもとは辞書が必要です。それを初めて開拓したのはヘボンだったわけですね。宣教師。そういう外側のことはたくさんして、そもそも病院だとかいう制度、看護婦やいう制度もなかったわけです。病人相手のそんな仕事なんかなかった。汚いということをされた。それをぐんと引き上げたのがナイチンゲールで、彼女も神様を深く信じる人だと。分厚い書簡誌や著書が出ていますけれども、以前にも紹介したことがありますが、それで、日本も残念なこと、その確信中心にあることを取り入れてない。その典型がクリスマスですよね。キリストのことは全く言わないで、サンタクロースとかトナカイとか贈り物とか遊ぶ、飲み、騒ぐと。そういったことになってしまっているようです。で、また、キリスト教でもですね、今言ったように、たくさん周囲のことを知っておっても、神様とキリスト聖霊が一つだっていうことを否定しようとするような学者もいろいろとおるわけです。で、だから、我々のところにもですね、かつては、このエホバの証人に入り込もう、あるいは入り込んでしまった人を知って、そこに個人的に行ってですね、そして聖書とどう違うのかということを克明にお話をして、そして我々の集会に立ち返るようになった方々も、今までにも3人おります。一人は、ですね、そういうふうに言ってたら、ある時にその人が、もし吉村さんが言うこと、これ本当だったら、私は大変な間違いしてきた。今まで生きてきたのは何だろうというようになったんですね。私がその人に、私があなたのところに来ているということをね、決してこの団体のあなたの指導者に言ったらダメよって言ってやった。それは前にも何度かあちこちだったんです。吉村という人が絶対に断れと。話をするなというふうにですね。それは引っ張り込む。私の方に引っ張り込まれるって言うんです。だから、それでだんだんとその女ある人はですね、この前からおった人は知っている方ですけども、物見の塔の教えてるが大きな間違いがあるっていうことを気づき始めたんだけど、不安になって、その指導してた物見の上の人にそう話したんです。途端に一切もやめた。それを別の人に託して、私に言ってきた。もう、吉村さん、結構です。また別の人もですね、あるとこ行ってた人が、なら私がよくして、私 吉村さんにほら来てもらったんですよ。って言ったら当然断った。それは私が彼らの間違ってても、はっきりと聖書を元にして言うことができるからなんですね。彼らよく聖書を共に学ましょうって引っ張り込む。そしてエホバの証人に都合のいいところだけを出して、イエスと神様は全然違いますよ。親と子供とどっちが偉いんですかっていうふうなことを言ってですね。聖霊は電池のようなものです。電池のようなものです。力だけです。スイッチ入れたらつくようなもんですよ。人格的なもの全然ありませんよ。と言って旧約聖書サムエル記のサウルの例を出したりしてね、突然パッと力が出てどうこうなったとか、言葉を言い出したとか。はい。まあそういうことで。だから、このことはですね、自分はですね、まあ重荷があるから安らいだ言葉が聞きたいということだけに留まっていけないので、他の人、あるいは自分がですね、うっかりしたら根本的に間違った宗教に引っ張り込まれる。そうすると運命が本当に変わるわけです。今言った大阪まで行ったある人なんかは、もう奥さんがですね、もう全く言うことを聞かないで子供連れて二人、ずーっと夕方食事の時間でも個別の家を訪問する。で、物見る人の宣伝をする。ほとんど断れる。あるいは、食事をしても後片付けもしないです。で、怒ったらだんだんとこう険悪になってきて、あんまりもうひどいことをするかって、だんだんまず包丁出したらしい。そしたらそれで裁判になるということでですね、徹底的に家庭壊れてしまって、そういう段階で私も呼ばれたわけですけども、まあ、そこまで行ったら、私は7時間入って話したんです。ずーっと休みながら。それでも、その女の人は変わらなかった人です。まあそういうことで、深く入り込んだら、組織で本当に変わらなかった。少し前に、半年くらい前から、NHK でもしてたんですね。娘さんが徹底的に お母さんの言うままになって、それに気がついたら組織から追い出されて、で、行くことがない。教会はサタンが住んでるとこ、支配してるとこだと、うおーっと教え込まれたから、気持ち悪いといけない。で、離れておったけども、また帰ってきた。あんた後ろの方で降りなさいと。また汚れてると。いうようなことで、エホバの証人からも、あれなきゃいけない。本当に若い時に人生が狂ってしまった。というふうなドキュメンタリーをしていたことがあります。まあ、多くの人は、エホバの証人に聖書を出してくるもんだから、キリスト教だと思い込むんです。根本的に全く違うわけですね。人間の作った宗教です。そのために私はかなりの分厚いノートにですね、たくさん彼の間違いと聖書の箇所、彼の主張と書いて、作った一冊のノートになっております。まあ、とにかくそれごとですね、その神様とキリストが一つであるっていう、まあ、最も重要によく知られたところは今日の箇所なんです。だからここはマス通りはできないんですね。それにたくさんの人たちが間違ったのち、引っ張り込まれて、生涯がダメになったような人もたくさん知ってるからです。で、ここでまず前のところ言いましたけど、はじめに言葉、ロゴスっていう形で、ロゴスは神と共にあり、神はあったと、神であったと。そこまで強調してるんですね。誰でも初めに神様おっただろうと。だから不思議に思って、これなんかわからんなと。神と共にあったといい、また神であったと。そして万物はそのロゴス。ロゴスによってなった。だから、ロゴスは万物の創造者である。普通だったら、初めにおったのが神様で、万物を創造したのも神様って当たり前だと。ところが、ヨハネ福音書だけはこのようにですね、ロゴスっていうものが最初からあって、そして神でもあったと。万物はみんなそのロゴスを作ったと。そのロゴスと表せるギリシャ語は何かというと、その後、下の段の14節を見ますと、肉体をもって私たち、要するに人間の間に宿られてきたと。父の独り子としての栄光でどうこうと。そして17を見たらわかりますように、 この方は満ち溢れる豊かさのイエス・キリストだと。このようにロゴスっていうのはイエス・キリストのことだっていうのは後になって初めてはっきりわかるわけです。このヨハネの福音書はですね、キリストというのは2000年前に生まれただけで決してないんです。それも、はるか前から神であった。同じで神と共にあった。それとは別みたいだけど、別みたいにあれば神でもあった。言葉では収まりきらないから、こういうちょっとしたら矛盾するように見える表現を使うしかなかったわけですね。いかにですね、このヨハネ、福音書の書いたヨハネは、キリストが非常に大きな神と同じ存在だってことをはっきり示されたか。これは考えた思想とか哲学ではないわけです。啓示なわけです。啓示というのと人間のいわゆる哲学、哲学というのは研究というのは全く違うわけです。研究の中に啓示を受ける、そうした啓示もあります。それは啓示を受ける哲学もありますけど、一般的にいわゆる哲学は全く別です。本来の学としての研究、学問としての研究、哲学は、いわゆる頭が良くなければできないわけです。複雑な論理を、これを読みほぐしていく。矛盾を解き明かす。そして理解していく。それは相当の、いわゆる頭の良さがなければできない。けれども、啓示というのは、そんな頭の良さは全く関係がないわけです。そういう意味で根本的に違うところがあるんですね。そして、その学問の、特に自然科学の到達で最も困難な難しい頭のいい人たちが考え出したもの。それが核兵器です。水爆や原爆や。一発落としたら100万、200万が即座に死んでしまって全部破壊されるような、そういう恐ろしいものも、また学問の結果だったわけですね。私たちはそういうことを考えて、学問と言ったらいけないで、まず大事なのは、神様と、それからキリスト。キリストは神様と言ったら初めて神様の本当の姿ははっきりわかるわけです。なぜキリスト、イエスとして生まれたか。それは一つには、旧約聖書の神様だけですと、裁きを受ける。滅ぼされる。でも怖い。というような気持ちですね。気持ちが多いわけです。実際にそういうふうなことが書いてあるわけですよね。神様に背いたか、たくさんの人が裁かれて死んだと。目には見えない。わからない。怖い。死んだのがよくわかる。一方では、啓示を受けた人は、初めから神様は憐れみの神、真実な神だ。わかってる。でも多くの人たちはそういう啓示を受けてないから神様に従わなかった。偶像崇拝を従って死んでしまったよ、たくさん。これは怖い神だ。という風になる。けれども、イエスとして人間の形をとって生まれたら、実際に弱い人、みんなが見捨てたような、あるいは汚れているとしてみんなが捨てたような人のところへイエス様は行かれたわけです。そして手を触れて、本当に祈って、神の力を注いで癒された。そうしたら神様がどんなお方がはっきりわかるんです。旧約聖書の都合の悪いような、悪いような、苦しいようなところだけを見たら、神様とっても怖い。人いっぱい殺すような神様だと、ダメダメっていうことになりますが、それもまあ誤解なんですけども、これだけ旧約聖書の分厚い内容を精読するきちんと見合うことほとんどしないものだから表面的な理解で大方終わってしまう。でもどんな人でもわかるように神様はそこに愛があったわけですね。誰でもがわかるように本当に弱い、貧しい人、悲しむ人、人々から捨てられた人のところしかもそれを探していくと。この世で褒められるような強い人の間違いをあえて真正面から厳しく非難するということもあったんですね。律法学者さ、パリサイト。キリスト教徒は何にも批判もしないで、良いことだけ褒めましょうとかいう こともあったりしますが、イエス様はそうされなかったんです。預言者もそうですね。本当に神の正義に反すること、神様の真実に反することは堂々と行われていた。はっきりそれは神様の正義心に反すると指摘しないといけない。そういう精神が預言者で、その預言者たちが、はるか昔から預言していた。預言者の完成者としてもイエス様がおいでるわけです。だからイエス様は社会的に非常に間違ったことをしている人には、はっきりとですね、態度で、宗教的な神殿、神殿をお金儲けの場所としている人は、無知で振るって、その付けまで倒したと思う。ニューワナというイメージもイエスはまるで違ったような激しさがありますね。律法学者パリサイたちよと。それは、そしてイエス様は、エリミアもそうだったけど、作り上げるため、共に壊すために来られた。イエス様は私は平和をもたらすために来たと思うんだ。剣を投げ込むために来たっていう表現、そうですね。間違ったことに対してはっきりとそれをしてする。みんなが恐れて指摘できないことも指摘する。それは、はるかに困難です。黙って、あ、心安れ、罪、あがなってくださいます。復活します。それだけにとどまってたら、誰も迫害を受けないわけです。だけどですね、キリストこそ一番神と同じ、一番敬うべき。人間みんな罪を持って弱いなって言いた途端に、徳川時代でも、ローマ帝国でも全て迫害、そこから来てるわけですね。これは岸からん。自分なら偉いやつをですね、認めないぞ。ということになって、このやつを殺してしまえということになるわけです。そういうふうに、その間違った現状を指摘することで私たちはですね、命まで危ないということになることは多いわけです。だから誰でもできない。本当に聖なる礼をたくさんいただけなければ、神の声でしっかりと言われなければそんなことはできない。でもですね、少しならできる。少しでもですね、この世の悪いこと、間違ったことに対して、はっきりと認識を持って、指摘する場所は指摘する。これは必要なことです。イエス様に習うんであればですね。はい。まあ、そういうことで、そういう厳しさがあるということも一方では私たちも当然です。でも他方は、私たちはそれはできない。そんなにまた厳しいととてもできないという弱さを神様に素直に告白すれば、そこに神様、イエス様は来てくださる。そして慰めを与え、また力を与えてくださるんですね。人間であれば弱さを露呈したら捨てられる。その典型はスポーツですよね。怪我でもして、ホームラン要求を取った人が途端に、もう休みばっかりだったら途端にみんな捨ててしまう。全くニュースにもならなくなる。まあ、会社の経営もそうですよね。強いものが、トヨタなんかこんなコロナあったのは、でも莫大な儲けを得てるということみたいですね。小さな企業なんかも潰れてるところもたくさんあっても。この世ってのはその本質的に強いものが、そのただ中にイエス様が来られて、弱いものを捨てるのにみんな無視するのに、わざわざ探してでも弱いもの、苦しんでいるものを探して、見つけ出して、そして元気なものを、とんでも置いてでも来てくださる。これは本当に信仰を与えられた人は誰でもそのような気持ちを感じると思います。そういうことですね。このロゴスなるキリストは人間の形をとって来られた。大きな意味があるんですね。私たちに誰でもとっても近く感じる。そうした上で、苦しみも共にし、悲しみも、喉の渇きも、空腹も共に感じる人間として歩まれて、そして今言ったように間違いをはっきり指摘すればこそですね、迫害を受けて最終的には殺されるんだと。でもその正しいんだんじゃなくて、私たち全ての罪を担って、それは神と等しいものを与えられておったから。誰かたった一人が死んだからといってですよ。全世界の人類の将来も含めて、全人類の罪を担って死んだよってありえないわけです。神様と同じお方だったからこそ、すべての人類の重みを担ってことができた。見ることもできた。知った上で担って、そしてあえて死ないと。そして神様の力を与えられて蘇られた。 そうして聖なる霊となられたということですね。でこの聖なる霊も、もう固く戸を閉じてしまったところに復活した。まだ肉体のような形を持っていたけど、霊とはないだったわけですね。戸を固く閉めてたに来られた。と書いてある。イエス様も、風のようだと。聖霊。これは聖なる風。前から言っていますよね。残念ながら日本語の霊。日本語の霊という言葉は、他のすべてのヨーロッパ語と違って、またヘブライ、ギリシャ、ラテンとも違って、どっか暗い雰囲気があるんですね。日本では、霊や言うとですね、大概子供の時から知ってるのは、こう幽霊、亡霊という感じでですね、霊ということを初めて使うのはそうですね、幽霊が出るぞ。私の山に登る途中で大きなお寺がある。そこにお墓があるんです。時々してるって、こんな吉村さん、夜なんかこんなお墓の塔も怖くないよ。私は子供の時、ただの石でも、どんな世の中でも、そんなお墓なんてただの石を置いてるだけ。私は子供とはっきり分かってたから、ただの石でも怖い感じだったね。だけど、まあ結婚して離れた姉なんかは、時々帰ってきたと。こんなとこもう怖くないで。怖くないで、タコちゃんとか言ったりすることありますよ。そういうふうにですね。でもそこで、どんな言われかった。そんなお墓から幽霊が出るぞとか。この霊ということはですから、イメージが悪いわけですね。ヨーロッパでは、まあ、英語ではスピリット。スピリットスっていうラテン語から来てる。スピリット。これは、息、風というか本来の。ヘブライ語もそうです。ギリシャ語もそうなんです。風、そして息。霊だよ、目に見えないものあんまり最初から言葉にはなかったんですね。まず目に見える風だってよくわかりますよね、これ風語。息もわかる。目に見えなく動いても、それをスピリットで表してたわけです。で、それが鼻から息出す一種の風を出して、空気の動き。止まったら死ぬ。だから人間の命を支えるものということで、中国でも霊という漢字、日本語でもそういうふうに言うようになったわけです。本来はですね、ヘブライ語のルーアハっていう、これは風、それから息という言葉なんですね。だから、ここでもう一度言っておきますが、引用しておきますですね、この、こういうことは繰り返し言っておく必要があるから、ニュースは繰り返していったり役に立たないんですね。誰も聞かないんです。例えば、小松島で大雨が降ったや、明日やって何もない。もう今言ったって意味がないですよね。絶えず新しいこと、研究もそうです。絶えず新しいことを言うな。だから他人のものを失敬してきたり、嘘もいっぱい出たりするわけ。ところが、福音の真理っていうのは同じことを言わない。神様の霊をいただいて、同じことを言わなきゃいけない。復活と聖霊、十字架のある、同じことを2000年前から。それをいかにですね、自分の確信を持って、聖なる励ましを受けて語るかということ。その同じことが誰かに伝わるという。新しいから、ああ、と思って伝わるんじゃないわけです。そこをですね、残念なくて無教会では研究的な内容多いものだから、研究となると新しいことなんか調べてですね、一生懸命引っ張り、って言わないといけない。そんなことは必要はないわけですね。それは研究も大事ですけれども、だからといって真理が伝わるとちょっと違うわけです。研究って人間が考えた、論理的に考えたものですけれども、そうしたことを消化した上で聖霊を受けて語るべきことを言うならいいけど、調べて一個つかのもかっちかのも引っ張ってきて、そして言うただけだったら、力にならない。いっぱい複雑に重ねるほどわからなくなる。イエス様はそういうことを言われなかったわけですけども、不思議な力があったと。はい。まあそういうことでちょっと、そのことを言っておきます。 ださいね。この創世記の最初からその目に見えない聖なる霊、風というものがあったこと。しかも真っ暗闇で何にもないところに風が吹いていたと。これが実は聖なる霊だということになっていたわけですけども、その早くからその暗示がなされていた。聖霊の予言となっていたわけですね。最初は創世記見たわけですね。地は形なく、虚しく、闇が水の表にあったと。これ本来、形がなく、虚しく、何もないということです。空虚。英語で言えば、フォームレス、エンピティ、あるいは、ボイド。本来の豆腐、暴風というヘブライ語の意味は、形がないとか、虚しいという。混沌というのは違うんです、意味が。混沌っていっぱいごちゃごちゃあるんです。今の政治も混沌として、政治の仕方や政治がいっぱいある。いっぱいあるんだけどごちゃごちゃって方向性がない、混沌。ところが、本来この豆腐と棒がそういうようなものと違うから、混沌って訳すものは英語訳がほとんどないんです。ところがこの新教訳では混沌という訳を採用していますが、英語訳で40種類も40種類以上あって、ほんのわずかです。ケイオス、混沌って訳。そういうふうに、ある役者の特定の考え方に引っ張り切られるということです。それでちょっとそれを出しておきます。他の英語訳のこのところ、非常に大事な聖書の初めですから見ていただいたらわかります。全く形がない、虚しい、しかも真っ暗、水がいっぱい多い、真っ暗。それは人間の状態を示している。人間が本当に苦しいんだったら何もなくなるんです。もう苦しくて、希望も何もない。愛もない。真実もない。よりどころもない。ないない。だからも死にたいと。誰か一人でもですね、自分のことを思っておると、ここに座ろうと言うけど、これもないって言ったら、ないない。そういうことを表しても、血は形なく空虚。で、闇が来ていたと。そこにですよ、何があったか。風が吹いていたって言うんです。これは前にも重要だから何度もあちらこちら出しましたが、A wind from God swept over the face of the water. 神からの風がですね、スイープずーっと吹いて吹き続けていた。水の表。その真っ暗闇と形。それから、A divine wind sweeping over the water. Divine.神のごとき。神の聖なる。その風が水の上をずーっとスイープずーっと吹いていた。日本語の訳と比べた大きなニュアンスの意味の違いが感じられるんですね。日本語創世記のところ。日本語ですと、地に語り、これ、こうやって、虚しく。闇が淵の表に、神の霊が水の表を覆っていた。神の霊が覆っていた。という感じです。神の霊が覆っていた。これは、ホーバークラスの覆っていう意味を取ることもできるかそうなんですけども、本来、この、ルーハ、あるいはラテン語の、スピリトスというのは、風、ないし、息という意味だから、こういう訳があるんですね。で、無教会の聖書学者として、これ一般教会でも有名な関根正夫さんは、神の霊の風、霊風と。関根正夫さんですね。霊というと今言ったように日本語で意味が狭くなってしまって別の漢字になるから関根正夫さんは霊の風、霊風が吹きまくっていた。ずーっと吹いていたと。 まあ、しぐねさんはあのドイツから発行した新学典でも日本人で唯一あの論文を出してたと、投稿あのその中に原稿を出してたということも聞いたことありますが、ずっとはるか前から単行本一冊ずつ創世記と出世記とずっと言えない文庫が出されてきて、今全部一冊の分厚本になっていますが、で英語ではですね、この訳、あ、ウィンドフルも神からの風がずっと吹き続けていた。これが、ニューリバイズドスタンダードバージョンで、アメリカのプロテスタントの代表的なこの一つですね。もう一つだけ。あ、ディバイン。ディバインという重々しいですね。あ、ディバインウィンドスイーピングオーバー。あとはないですね。これは、ニューリバイズスタンダードバージョンですね。このように、両方ともウィンド。神からの風。ディバインとこの神の風。コメディ、ディバインコメディという新曲もディバインということを使っていますね。そういうことでですね、今もこの聖なる風っていうものがですね、神が愛ゆえに風はどんなところで吹いてきるわけですね。普通の風と違ってまた霊の風であると一層隙間でも何度閉じてやるとどっかでも入ってくる。イエス様がそうだ。死んだ復活したものは鍵を閉めても入ってくる。だからパウロのように固くなっていて、キリストの真理を迫害、徹底的に迫害するという人の固く解いていた心にもそーっと入っていた。私自身もこういうことを繰り返し強調するのは、宗教的なものに一切関心がなかったわけです。子供からずーっと。高校時代、小中学、不思議なほど今こう思った。誰一人友達にも言われなかったし、先生方も何一つ言われたことがない。仏教にしろ、キリスト教にしろ、神社神道にしろ。ただこの時から父親に連れて正月にはですね、私の家の裏山の方にある200メートルの高さのところにてっぺんに神社がある。そこに連れて行ってガランガラン誰でパンパンと立った。そういうようなことを妥協してたと。そういうこと。お守りこれやるけどお前持ってるよと。私が子供の時だったら前も言ったように信じないかったから、投げてやってみたら、ただの紙切れしか入ってない。こんなものつまらないと思って。それは初めからですね、そういう宗教的な女の人間が作ったに当たり前だ、儲けのため、こんなこと子供でも分かったわけですね。だから、まあそういうことはどうしても分からない。今でも守りを大事にして守ってくれると信じる、とっても不思議なことですけれども、まあ、とにかくそういうことで宗教的に一切関心もなかったです。大学の3年終わって、4年の4年の初めまで。突然、この固く問い取ったとパーッと吹き込んできたわけです。だから本当にですね、そういう宗教的なものは空っぽだったわけです。何もないところにですね、で、希望は闇だったわけです。将来、科学技術によって人類も地球もなくなって滅んでしまうんだって何のためにするのかと。将来見た真っ暗だったのに、そこにパーッと風が入ってきた、光が入ってきたという感じですね。だから、誰のところにもですね、神様のご意志、御心になったらですね、私たちの願いとはまた別ですけど、そうしたらどんなに締められた人にはパーッと火が入る。あるいは光も入る。あるいは水が流れ出すということなんですね。そういう初めから聖書っていうのは、この聖霊の風、形なく空虚で、全くの闇のところにも入るんだという、こう予兆ですよね。それがあるということです。この訳によって大きく変わるわけですね。そういう意味でこの英語訳を持っていなかったら知らなかったら、あ、これは霊を覆ってるんだとしか聖書わからない。あるいは霊がずっと、とどまっていると。いうことですね。はい。それで、あともうあまり時間が減ったら、ですので、 あと具体的な例、どこにこの神様とキリスト、キリストも神様だということをどこに書いてあるのかということです。人間の思想とか特定の教派の教えではないんですよね。三位一体は。それは、それが本かと思ってしまうのは、その聖書の箇所を知らないからです。だから何か、なんとなく知ってる、まあ、割合よく知られた牧師さんとかなんかですね、三位一体のは人間の教派がどんどん作ったものだなんて言うと、あ、そうかと思ってしまう。聖書の箇所で、聖書の言葉そのものなんだから、それをマッコが否定したらですね、根本的な聖書の内容を信じないということになる。それは信仰の自由だからですね。その人もキリストを信じると言った。それはそうかもしれませんが、聖書の根本的な真理を信じて拒んでいるキリストを信じる人とその人は言っている。でもその人はキリストの言葉、聖書の言葉に忠実でない人だということを私たちが知っておかないといけない。でそのために聖書の箇所を言っておきます。これ。でこういうこと、私は非常に長い年月で、彼の書物、あるいは彼実際の場合、対面ですごい時間もかけてやったから、非常に長い時間になるから、あんまり言わないときりがないから、まあ、簡潔にしておきますが、でこれはまあ、ぜひともですね、三位、エホバの書にキリスト教だと。まあ、エホバの書の普通のキリスト教と同じだと思ってる、本当に多いです、日本では。そのために言わないといけないんですけども、だからこそクリスチャンはですね、しっかりした聖書根拠をやっぱり知っとかないといけないと思いますので、今、メッセージ欄にちょっと書いてあります。ちょっとで、ちょっとかなり何と書いてありますが、まずですね、キリストが神であるここに、まあ、一緒に書いてありましたですよね。それから次は、ヘブル書。の一章の始め。これも大だから始めに書いてあります。ヘブル書の一章の二三。これはちょっと重要なので、全員に当たるように、ちょっと一枚に A4 にしたから小さい字になってしまったんですが、これを開きます、ね。これを見てもらいます。板川さんに、石川さんにもね、ちょっと持って書いてくれますか。はい。それで、ここで、この、今日は、全員に配りましたので、はい。で、形なくどうこうっていうのは、今ここに英語でも、これちょっと A4 で1枚に収めたから小さい字になって、メガネがないと読めないかと思いますが、ヘブル書1章の2と3。神は御子万物の創造者。御子によって世界も作られた。創造者。ここにヘブル書においても、キリストが万物、世界も創造されたと。で、神の本質の完全な現れで力は御言葉によって今も万物を支えて、これは支えるという役にもなります。保っておられる。支えておられます。それから、コロサイ。コロサイの次3番目丸してあるのが、一章の、やっぱり一章の13から20。ここに非常に大だから一章に出てくるんですね。ヨハネ福音書もヘブル書もコロサイ書も。コロサイ書の一章の13節からも、キリスト、子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた。万物は御子によって創造された。天にあるもの、地にある、見えるもの。みんなですね、王座も死骸もすべて御子によって創造された。万物を御子によって創造された。ここに繰り返し繰り返し書いてある。まあこういうふうにですね、神とキリストは同じ、神と同じだということは聖書のこのように非常に重要なところ、 ヨハネの大師匠、ヘブル書の大師匠、コロサイの師匠。そこに繰り返し書いてあるこれを見てもですね、もう非常に大事なことなんだ。基本的なこと。だから、これを信じないということになったら、聖書の真理の上に立たない信仰だということになる。そういうのがいろいろあったわけですけども、私たちはですね、この聖書はずっと受け継がれてきたのであって、この聖書をですね、受け継いでいかなきゃいけない。ね。で、これを受け取らない人には、少しでも祈って、このような真理を受け取れるようにと祈ってですね、対すると。そんな人はすぐに裁かれるんだ。そんなことを簡単に言ったら変わるんですよね。そんなことを言ったら私が裁かれる。そういう間違ってまで信仰が本当の信仰になって祈るということなんですよね。その人たちが正しい聖書に基づく信仰に帰りますようにと祈るということが必要とされているということです。それから、この、あまり言っても長くなるので、これ次に申してもいいんですけども、キュリオスという、主という言葉は、旧約聖書ではヤハウェ、神に対して使われていたわけです。だから新約聖書って主よ、キュリエといえば、主よといったら同時にキリストであり、神様を同時に含んでいるわけですね。と、ヨハネ先生の最後、トマスがですね、触れなければ、実際に傷跡に触れなければ信じないと。トマス。これ普通は、意味が非常に軽く受け取られてしまって、トマスは疑い深い信仰の典型だなんて、そんな意味で言ってんでないわけですね。ヨハネがですね、最初にキリストは神であると言って、で、最後にですね、この疑い深いトマスがですね、パッとイエス様の啓示を受けたら、我が主、我が神と言って叫んだ。このような明確な信仰告白はここだけなんです。この一番最初と最後にですね、キリストはまさに神なんだと。本当に啓示を受けたら、トマスは疑い深い人であんな私たちは、そうだ、みんなそうなんです。神様は愛であるとか、私は守られると、必ず癒されるとか、誰でも本当にそうかなと。癒されなくて死ぬ人もいっぱいあるけど、これは霊的に復活したら癒されるわけですね。そういう意味では真実なんですが、そういうことで、わざわざこの最初と最後にヨハネの福音書を持ってきてある。こういう配置づけは非常に大事なんですね。私たちも信仰到達点というのはキリストが人間として生まれただけでなくて、復活した今、あるいは生まれる前から神と同じだったんだと。だからこそ蘇り、まただからこそ十字架で万人の罪を担って死なれたんだと。あとはもうあまり言ったら長くなりますので、そこまでにしておきます。で、この続きはさらに、次に、あとまだ聖霊に関してあまり言ってないので、その箇所ですね。いきたいと思います。はい。こういうことも教義の理屈の問題なくて、深い神様の愛から出たことだったということなんですね。いろんな形で私たちに、立ち返って、そして本当に神様へ立ち返るように、その仕向ける様々な方策が、また3つの現れ方にもなっているということです。はい、以上です。